東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
リサネーのビタミンサプリ。この番組はリサネーこと市川リサによる最近話題のニュースやスポット、映画、グルメについてホットな情報をお届けする情報バラエティ番組です。12月ですね。今年も残り1ヶ月となりました。街中が華やかなクリスマスの装いですが、リスナーの皆さんはいかがお過ごしですか？今日も早速リスナーさんのメッセージからご紹介します。ラジオネームなおみさん。11月のおすすめミステリー、面白かったです。私は小学生の頃、赤毛のアンが大好きでした。小説も読んだけど、アニメも大好きで、ビデオテープが伸びちゃうくらい何度も見てました。先日深夜の NHK で実写版の赤毛のアンの再放送をやっていました。久しぶりにアンの世界にハマって楽しかったです。いつか赤毛のアンの舞台になったカナダのプリンスエドワード島に行ってみたいなとのメッセージ。ナオミさん、ありがとうございます。赤毛のアンね、リサネも大好きです。アニメも大人気でしたよね。リサネーの友達もみんな見てました。赤毛で痩せっぽっち、そばかすもいっぱいだけど、元気で明るくおしゃべりな女の子アンが素敵な女性へと成長していく物語。想像力豊かなアンがいろんな事件を巻き起こしてハラハラドキドキしちゃうんですよね。赤毛のアンとか若草物語、小公女、足長おじさんなどなど、女の子たちが主人公の少女小説、大人になってまた読み返してみるとすごく新鮮なんですよね。赤毛のアンなんかもね、昔は主人公のアンの方に共感してたんですけれども、最近はアンを引き取って育てたマリラおばさんの心情なんかもしみじみわかるようになってきたんですよ。これはね、多分自分の年がアンではなくマリラおばさんに近づいていってるっていうことも大きいんだと思うんですけどね。そういえば最近実はね、斉藤美奈子さんの挑発する少女小説という本を読んだんです。これは名作と呼ばれる少女小説を大人になった今読んでみると、子供の頃に気がつかなかった新しい発見があるという視点で書かれています。例えば赤毛のアンでは女の子らしさを肯定すること、若草物語だったら男の子になりたいと思うこと、あの懐かしい名作には一体何が書かれていたんだろう。大人になった今だからこそ理解できるその魅力、とってもね、面白かったんで、リスナーの皆さんもぜひチェックしてみてくださいね。そして本日の番組は女子の大好きな可愛いを特集。世界でも共通の日本語、可愛いの世界を番組アシスタントタコちゃんと一緒にご紹介していきます。それでは本日も張り切ってビタミンパワーをお届けします。番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。24時間、いつでも、どこでも、スマホからもお気軽にお楽しみいただけます。番組へのコメントは番組ページから、もしくは番組専用アドレス lisa@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではリサネーのビタミンサプリ第59回目放送、12月のクリスマススペシャル、かわいいがいっぱい、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。ビタミントーク。このコーナーでは最近のニュースやスポット、リスナーさんのメッセージなどから気になる情報を取り上げ、リサネーの視点からお話しするコーナーです。今回のテーマはズバリ、かわいいロリータファッションです。今日はかわいいお洋服、 フリルやレースいっぱいのまさに究極の可愛いを叶えちゃうロリータファッションについてご紹介します。そもそもロリータファッションというのは原宿などを中心に生まれた日本発祥のファッションです。今日はそんな可愛さ全開のロリータのお洋服についてお話をするんですが、その前にね、今日はリサ姉、大人女子という言葉についてもちょこっとお話をしてみたいと思います。
大人女子っていろんなところで言いますよね。
そうね、タコちゃん、最近はね、社会にもだいぶ浸透してきたこの大人女子という言葉なんですが、たまにね、大人女子の情報バラエティっていうと、大人なのになんで女子って聞かれる方いらっしゃるんですよ。多分ね、これは女子という言葉から女の子のことを連想されているんだと思うんですね。
学校では男の子を男子、女の子を女子って言いますよね。
そうそう、男子と女子。だからね、女子っていうのも若い女の子っていう意味で考えていらっしゃる方も多いと思うんですよ。だけどね、この番組の大人女子の女子っていうのは、リサね、年齢的なものではなくスピリッツ、精神的なものだと思っているんですね。女子ならではの魂、ハートのようなもの、遊び心、乙女心と言ってもいいかもしれません。
みんな乙女ですよね。
そう、女性はね、いくつになってもたとえおばあさんになったとしても綺麗で可愛いものが好きだったり女子会で盛り上がったりするのが楽しいんですよね。同じようにリサ姉は大人男子の男子もそういう精神的な意味だと捉えています。男の人もいくつになっても少年のような気持ちを持ってるって言うじゃないですか。だからね、この番組を聞いてくださるリスナーさんにも年齢や男女にはとらわれずいろいろ楽しんでほしいなって思います。そして今日ご紹介するのがロリータファッションの世界ですね。
リサね、ロリータってどういう意味？
ロリータっていう言葉はロシア人の作家ウラジーミル・ナポコフさんのロリータという小説が元になっています。小説に出てくるヒロインの女の子の名前がロリータっていうんですね。
どんなお話なんですか？
あどけない12歳の少女ロリータに恋をしてしまう中年の大学教授のお話です。
危なくないですか？
アメリカではベストセラーにもなりましたが、少女への性愛、過激な内容が問題となり世界5カ国で発売禁止処分も受けてしまった文芸作品なんですよ。
わあ、衝撃の問題作ですね。
ロリータは魅惑的な女の子の代名詞となり、ここからロリータコンプレックスやロリータファッションという言葉も生まれました。だけどね、ロリータファッションそのものはこの小説の内容とは関係がないです。
ロリータファッションは可愛くなりたい女の子のお洋服ってことですね。ほんとお人形さんみたいで可愛い。
ロリータは少女服やお人形、お姫様などのスタイルがお手本。普通ではね、ありえないでしょっていうくらいのフリル、レース、リボンを飾ったドレスのようなお洋服なんだね。それから西洋のロココとかバロック、ビクトリアン時代の貴族のファッションなんかも取り入れられているみたいだよ。
ロココってマリー・アントワネットの時代ですね。
そうね、華やかで可憐なお姫様への憧れが可愛いドレスにも表現されているよね。ロリータが好きな人はお洋服にふさわしい優雅な振る舞いをしようっていう気持ちでおしゃれを楽しんでるって聞いたこともあるわ。
気分もお姫様なんですね。素敵。
ロリータっていうとね、甘くて優しい色使いのお洋服っていうイメージもあるけど、今はロリータといっても着る人の好みに合わせてゴシックやパンク、和物などのいろいろなカテゴリーに分かれているんだって。
楽しいですね。
リサ姉が大好きな下妻物語っていう映画があるんだよね。
知ってる。ロ タちゃんとヤンキーちゃんの女の子のお話でしょ。
そう、茨城県の下妻を舞台にした女の子の友情物語、原作は竹本野原さん。深田恭子ちゃんと土屋アンナちゃんのコンビが最高なんだよね。
深キャンのロリータ可愛いですよね。
深キャンの活躍でロリータが全国的に広まったよね。この映画を見るとロリータが大好きな女の子の気持ちがよくわかります。深キャン演じる桃子ちゃんのめっちゃくちゃ可愛いお人形さんみたいなファッションも見どころの一つになってるんで、映画の方もねぜひチェックしてみてくださいね。そして今日このラジオを聞いて私もロリータになってみたいって思った人、なんと可愛いロリータファッションを体験できちゃうスタジオもあります。
わ
ー、東京可愛いスタジオ原宿。こちらではロリータの有名ブランドの可愛いドレスを着ることができて、ドレスのイメージにぴったりなヘアメイクもしてくれます。
いいな、タコちゃんもやってみたい。
リサ姉もねしっかり体験してきました。スタジオもねロマンチックで可愛くってお人形さんになった気分でとっても楽しかったです。下妻物語の ももこちゃんも大好きなロリータの有名ブランドベイビーザスターズシャインブライト、ベイビーのねレジェンドな可愛いドレスを着ることもできて感激でした。
リサに年齢は大丈夫だったんですか。
それな、今ね私もう若くないし無理じゃないと思ったあなたも大丈夫。ちゃんとねスタジオの方に年齢高い方でも体験できますかとねお伺いしたら、先日は50代の奥様がご主人様と来店されましたよ。バースデーの記念にいつもと変わったことを体験してみたかったそうですとおっしゃってました。素敵ですよね。リスナーの皆さんもぜひ体験してみてくださいね。とても楽しい時間になると思います。以上リサ姉のビタミントークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
毎日の手入れに私らしさをプラス、話題のスキンケアよりも自分の肌に向き合うことが大切だと思う。自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする、セブントゥーセブン化粧品。
リサ姉のハッピーサプリメント。このコーナーでは毎回テーマを決めてみんなで楽しくハッピーになっちゃうというコーナーです。今回のテーマはズバリ毎日がハッピーかわいいサンリオです。今日はね、大人女子も大好きなかわいいスペシャルでお送りしています。大人女子が子供の頃から親しみ大好きだったかわいいものといえばやっぱりサンリオのキャラクターでしょう。ということで先日リサ姉とタコちゃんは現在六本木ヒルズの森タワー東京シティビューで開催されているサンリオ展に行ってきました。サンリオはね2020年になんと創業60周年を迎えたんだそうです。この展覧会ではサンリオの歴史をもとに日本が生んだ可愛い文化の成り立ちや発展についても取り上げられています。
会場に入ったらリサ姉固まりましたよね。
そうなの、タコちゃん、もうね懐かしいキャラクターがいっぱい展示されてるんだよね。もう会場のあっちこっちから
かわいい、懐かしい、
これ持ってたというね歓声が聞こえてました。
サンリオっていっぱいキャラクターがいるんですね。
そう、キティちゃんはねもうみんな誰でも知ってると思うけど、60年の間にはなんと450以上ものキャラクターが生み出されたんだって。
リサ姉はどのキャラクターが好きですか。
そうね、キティちゃんも大好きなんだけど、 小学生の時は双子星のリトルツインスターとか、あ、そうそう、パティ&ジミーとかも好きだったな。
タコちゃんはマイメロちゃんかな。
うんうん、赤ずきんをかぶったマイメロちゃんね。やっぱりかぶり物同士だから親しみが湧いちゃうんじゃない。サンリオのグッズは女の子の定番だったよね。みんなも時代によってお気に入りのキャラクターがいたと思います。そういえばね、リサね、 OL になった頃も会社の先輩があなたのイメージにぴったりだったからとね、会社でお茶の時間に使うケロケロケロッピのカップをプレゼントしてくれたことがあったんですよ。
ケロケロケロッピ、リサネーらしい。サンリオのギフト嬉しいですよね。
サンリオショップでお買い物をするとギフトみたいな包装でプレミアムマスコットがもらえるでしょ。あれほんと嬉しかったな。今回ね、そのプレミアムマスコットなんかも展示されてて、懐かしいってね、もう見ちゃった。
レアなものがいっぱいありましたね。
あったね。ほら、レディーガガが着た全身キティちゃんのドレスもすごかったよ。やっぱりハローキティは世界中の女子から愛されてるね。
キティちゃんのドールハウスなんかもありましたね。
そうなの、リサネーもね、あのシリーズ持ってるんだよね。実はね、リサネーのお母さんもサンリオが好きだったのね。誕生日に買ってもらった宝物で今でも大切にしてるよ。
わー、いいですね。
いちご新聞とかもよく買ってもらってたな。それとサンリオの雑誌リリカ、手塚治虫さんのユニコとか好きだった。あれもね、買ってもらうのがすんごく楽しみだったのよ。そうそう、あとね、サンリオが出してた柳瀬隆さんの刺繍とかも好きだったな。
へえ、あのアンパンマンの柳瀬隆さんですね。
そう、母親が好きだったから実はね、柳瀬隆さんとか水森アドさんとか、サンリオが初期から手掛けていたイラストレーターさんの作品も大好きなんですよ。
世代を通してお気に入りができるなんていいですね。
いいよね。私たちの毎日の生活に楽しくて感動できる可愛いをたくさん作ってくれたサンリオ。サンリオ展、日本の可愛い文化60年史、東京シティビューでは2022年1月10日までの開催です。この後まだまだ全国に巡回されていくようなので、リスナーの皆さんもぜひチェックしてみてください。それでは本日もみんなのパワーソング、リサ with 海鮮シスターズでビタミンサプリ、どうぞお聴きください。
Peace out.
マイブームは気分に合わせてセレクトするルージュ。私を表現できるとっておきの魔法。自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする。セブントゥーセブン化粧品。
リサ姉のビタミンサプリ、エンディングのお時間です。本日はクリスマススペシャルで可愛いの特集をお届けしました。リサ姉、今日この番組の中で何回可愛いって言いましたかね。リサ姉のビタミントークでは可愛いロリータファッションをテーマに、気分はプリンセス、女の子の究極に可愛くなりたいを叶えちゃうロリータファッションの魅力についてご紹介しました。そしてリサネーのハッピーサプリメントでは、毎日がハッピー、かわいいサンリオをテーマに、大人女子が子供の頃から親しんできたサンリオ、世界中で愛されるキティちゃんをはじめ、毎日を楽しくしてくれるかわいいキャラクターたち、かわいいをたくさん生み出したサンリオの展覧会についてご紹介しました。可愛いという日本語は今や世界中で通用するキーワード。日本から発祥したロリータファッションやサンリオの可愛いキャラクターが世界のみんなをワクワクハッピーにしているというのはとっても嬉しいですね。可愛いは世界共通、世界中で共有できる可愛い文化、これからもみんなが楽しめるように発展していってほしいなって思います。番組では皆様からのメッセージ、コメント、こんなことを取り上げてというリクエスト、どしどしお待ちしています。リサ姉の市川リサのフェイスブックやリサ市川のインスタからも受付しております。それではリサ姉のビタミンサプリ第59回目放送、かわいいがいっぱい、これにて終了です。ここまでのお相手は、
リサニエ、ちょっといいですか？
ん？いいわよ。
クリスマスにサンリオの可愛いギフトをリサニエからもらいたいタコちゃんと、
え？サンリオの可愛いギフトをタコちゃんにあげる？
リサニエがお送りしました。わーい、楽しみ。
やられた。
それではまた次回お会いしましょう。
さようなら。
Thank you。
この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供でお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。